構造科学の6回目のお話をしていこうと思います。今回は逆光子およびエバルト球というものについてお話をしていきます。では2枚目です。前回の復習です。前回は単位法および結晶からの X 線の散乱について述べました。2つの重要な事柄がありまして、1つは構造因子というものです。構造因子というのは単位法による散乱の大きさです。それから、単位法がたくさん集まった結晶からの散乱においてはラウエの解説条件というものが重要でした。次3枚目です。3枚目確認の演習というのをやりました。単純立方構造の構造因子というのはどういうふうになるのかということを求めました。これ計算式をたどっていきますと、構造因子は F だけというふうに得られます。というわけで4枚目には、耐震立方構造の構造因子はどうなるかという問題を載せておきました。これについては最後の項がどうなるかということを考えて、計算すればさっと求まるのではないかと思います。では今日のテーマに入っていきます。5枚目です。本日は逆光子とエバルト球というものについて理解していきます。今日の内容は単位法からの X 線の散乱、結晶からの X 線の散乱というものを思い出した後、今日のテーマであるラウエ関数、ラウエの解説条件、それから逆光子ベクトル、エバルト球、ブラックの解説条件といったことについてお話をしていきます。では6枚目、構造因子というものについて思い出していきましょう。構造因子 FK というものは、この2つの式で、これは同じ意味ですけれども、定義することができます。単位法の中の電子の密度、これを、位相をかけて不利変換したもの、これが構造因子なのでした。で、我々は単位法の中の電子の密度を知りたいわけです。それが構造に他ならないわけですから、このローっていうのが目標。という意味では、これが風量変換の関係にあるわけですから、構造因子というのが求める目標のものであるということができます。で、これを原子の位置と位置の位相ですね、2πIRK と原子散乱因子の和、積の和ということで求めたのが下の式の FK イコールシグマのやつですね。この2番目の式ということになります。7枚目です。先ほどのは単位法からの散乱を考えていました。では、結晶からの散乱はどうなるかと言いますと、この構造因子 FK に対して非常に大きな値、原子の数ぐらいの値、N1、N2、N3、こういう値を掛け算した量になる。つまり、むちゃくちゃ強くなる。ただし、それが強くなる条件として、HKL を整数として AK イコール H のようなラウエの解説条件というものが必要である。波が強め合うために必要なんだということを学びました。次8枚目です。そして議論の方針として、ラウエの解説条件を自動的に満たすようなベクトル K を表しておいて、これを逆光子ベクトルというわけですけれども、今日しっかりやっていきます。この逆光子ベクトルと構造因子の式を使って議論を進めていこうということです。ではここから新しい内容に入っていきます。9枚目です。といってもこれは見たことがある絵だと思います。光子点の絵ですね。本当は3次元ですが2次元に表しているものです。この黒い点一つ一つが光子点だというふうに考えます。そして単位法というのはいろんなやり方が、取り方があるんだということを申し上げましたが、ここでは単純単位法といって、頂点以外に光子点を含まない単位法、赤線のようなものを考えていきます。黒のようなものは考えない。で、その単純単位法も、でも一通りではなくて、赤線が2種類あるように、いろんな種類の単位法というものを考えることができます。そのうちの一つを考えているということになります。では、10枚目です。で、ここでは言葉の定義をしたいわけですけれども、この 単純単位法を表すためには、交始点同士の関係として2つのベクトルを定義すると、基本的にはその線形結合といいますが、整数かけるそのベクトルの和ということで、全ての交始点を表すことができます。で、この A と B というふうに表していますが、このベクトルのことを基本交始ベクトル、ファンダメンタルラティスベクターと言います。次、11枚目です。実交始ベクトルというものを考えていきます。交始点は3次元的に実際は分布しています。これは結局のところ、さっきの AB に加えて C という基本交始ベクトルを使って RJ という交始点というのは、整数 N1、N2、N3 を使って N1A たす N2B たす N3C というベクトルで表すことができます。その下の方ですけれども、単位法の中の座標を表すときにですね、原点からの距離、座標 XYZ を、実際の長さを ABC 方向の単位方向子の長さで割った値として定義します。これを分立座標というふうに言います。この時、交始点の座標というのは、これは整数だけの座標になりますし、単位法の中のいろんな点の座標であれば、1よりも小さな値が XYZ に入ってくるということになります。例えば、耐震の位置にあるならば、これは2分の1、2分の1、2分の1という座標で、その耐震の位置を表すことができます。ここで逆交始ベクトルというものを数学的に計算式で定義してしまおうと思います。その意味について、意義については後ほど述べることにしようと思います。12枚目です。12枚目が逆交始ベクトルの数学的な定義になります。逆交始ベクトルもこの場合 K というふうに書いてしまいましょう。そして K イコール、これは定義です。 H 倍のA スター足す K 倍の B スター足す L 倍の C スター、そして A スターというのは A と B×C の内積分の B×C のように3つの逆交始ベクトルを定義します。それの線形結合のことを逆交始ベクトルというふうに言います。で、ここで分数で書いてありますが、B×C、A スターについて言ってますが、B×C というものは、これはベクトルですね。外積だからベクトルです。で、分母にあるものは、この外積であるベクトルと A ベクトルの内積ですから、これはただの数ということになります。分母が数、分子はベクトルということで、ある数分のベクトルというベクトルになります。これを逆交始ベクトルというふうに言います。13枚目です。逆交始ベクトルにはこんなふうに定義をしますと、13枚目のような性質があります。A スターと A の内積、これは1になり、B スター A、C スター A のようなものは、これは内積が0になります。同じやつの場合は内積が1になり、違うやつの場合は内積は0になるという性質があります。ぜひ確かめてみてほしいと思います。次、14枚目です。だとするとですね、線形結合として定義した逆交始ベクトル K イコール HA スター足す KB スター足す LC スターというもの全体と、例えば A の内積を考えます。A と A スターの内積は1ですから、第1項目、AK の第1項目は HAA スターということで H になります。それから2項目、3項目、KAB スター、LAC スターというものは0ですから、内積が0なので、結局、 A と K の内積というのは H になります。同様にして B と K の内積は K、 C と K の内積は L というふうになります。この式はどこかで見たことがあるような気がします。15枚目に行ってください。これはラウエの解説条件と同じ式でした。したがって今こうやって逆光子ベクトルというものを定義しましたけれども、この逆光子ベクトルというものが実験による散乱ベクトルと一致するときにラウエの解説条件が満たされるということになります。そこで今我々は数学的に A と逆光子ベクトルというものを定義しましたから、それが散乱ベクトルと一致するような条件というものを考えていくということになります。次、16枚目です。逆光子ベクトルというものを使って構造因子の式をちょっと書き直しておこうと思います。逆光子ベクトル K というのは HA スタータス KB スタータス LC スターでした。それからもうちょっと前に定義した分立座標というのは R イコール X 倍の A たす Y 倍の C たす Z 倍の C で、構造因子の式には R と K の内積というものが出てきました。でこれは13枚目の逆光子ベクトルの性質を使ってやりますと、R と K の内積は HX たす KY たす LZというふうに書き直すことができます。そこで R、K の内積だったところを HX たす KY たす LZ に置き換えてやりますと、16ページの枠で囲んだような式を得ることができます。では次に17枚目、エバルト球というものを考えていきます。散乱ベクトルが逆光子ベクトルと一致する方向を求める、そういう技です。これをエバルト球というふうに言います。でエバルト球の説明の際にですね、18枚目からですが、動画で、本来はスライドショーだったんですが、それを動画にしましたんで、動画を見ながら最初の方は見てもらいたい、勉強してもらいたいと思います。ではここで音声のファイルはスイッチしようと思います。次の音声ファイルの冒頭は動画を見ながら聞いてもらえるといいと思います。